それでは、久しぶりのお便り会をやっていきたいと思います。
はい、もう本当に久しぶりですね。
すいません、この1通目のお便りは、今から2ヶ月前に来ております。
まあ2ヶ月よかった。
まあ、あんまりこの後ずっとは続いてないんですけど、うん、まあでも、2ヶ月も待たせてしまって大変申し訳ありません。では、1つ目のお便りを読んでいきたいと思います。
はい、どなたでしょう？
はい、ダイグ・フォーティースさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ルイさん、スカイジンさん、こんばんは。夜分、恐れ入ります。先日、伊豆スカイラインツーリング予告をしていたダイグ・フォーティースと申します。
はい。
早速ですが、4月15日と16日で、私は大阪。相棒は京都から2人で伊豆へツーリングに行きましたので報告します。
めっちゃ豆腐からまたありがたいっすね。
はい
はい。
こっからのレポートはあくまで当方の主観です。長文短文失礼します。ルートは名神高速、新名神高速、東名阪自動車道、伊勢湾岸自動車道、新東名高速、東名高速の裾野市で高速を降り、芦ノ湖スカイラインへ入り、伊豆スカイラインを全線走り、グランパルポートまで出て、315号線から316号線をつないで、沼津の宿泊先へ。新東名は走ったことがなかったので、お試しで入りましたが、景色があまり良くなく、単調なので、東名へ逃げました。前日までは雨の予報。しかし、当日は、雨は降らなかったとはいえ、天候はあまり良くなく、
うん、
もう一つの楽しみである、富士山を見ようと、富士川サービスエリアに寄りましたが、富士山は大きな雲をすっぽりかぶり、全く見ることができず、残念でした。大自然には勝てぬ。気を取り直して、東名の裾野で高速を降りて、芦ノ湖スカイラインへ。ここは道幅もそれほど広くなく、景色も良くなく、あまりパッとしない印象。昔、バスフィッシングにハマっていた私にとって、芦ノ湖は特別な湖。ぜひ見ておきたく、芦ノ湖スカイライン。レストハウスレイクビューより見て感動。美しい。次回はもう少し近くで見たい。途中、松田ターンパイクなどの魅力的な道を横目に伊豆スカイラインへ。道幅は程よく広く、標高が高いために見晴らしが良く、まるで空を走っているよう。慣れるまではその感覚が怖かった。海を見下ろし、山々を見ながら走るこの感覚は関西ではなかなか経験できない。竜神スカイラインは見晴らしが悪く、景色の雰囲気は奥琵琶湖パークウェイに似ているか。奥琵琶湖パークウェイは道幅は狭く、路面も荒れていて、ここまでは気持ちよく走れません。伊豆スカイラインを往復するという手もあったのですが、伊豆半島をとにかく回ろうと、315号線から316号線を走ることにし、伊豆半島を堪能しました。伊豆って温泉が多いのですね。これは今度ぜひ利用してみたい。関西にも半島はいくつかあるけれど、山、海、街並みの美しさが、これだけぎゅっと程よく詰まった半島は関西ではないのでは。こちらを拠点にツーリングしているライダーの方を少し羨ましく思いました。走っているバイクや車がマニアックなものが多いのも特徴ですかね。MV アグスタ F4 を同時に2台見たり、H2 が普通に流していたり、アコスカがハイペースで流していたりと、新旧様々なバイクや車を見ることができたのも楽しかったです。途中、スカイポート亀石では、リモータのミーティングをやっていましたよ。 これまたマニアックな車両をたくさん見ることができました。ピースサインの返答率は 30% ってどこですかね。ピースはもらうものではない、与えるものだの精神で頑張ってみましたが、途中で心が折れました。だってあまりにも返してもらえず、こちらから与えてばっかりだったので。宿泊先である沼津に戻るとき、夕日でキラキラと輝く海と、シルエットだけになった岩岩を眺めながら、石津を走りました。その神秘的なこと。そして、ふと目を上げると、朝は見えなかった富士山が、ガスに包まれながら夕日を浴びて、赤く染まってそこに立っていました。その圧倒的な存在感。神々しい。我々関西人にとっては、身近な山ではないけれど、日本一有名な山。感動。その日のツーリングの締めくくりに見られて本当に良かった。1日目の走行距離、660キロ。相棒と、しゃぶしゃぶをたらふく食べ、帰路に備えて背面就寝。翌日は暑いほどの晴天。途中、富士川サービスエリアで、朝日に照らされる富士山を見て、月曜からの仕事に備えて、まっすぐ帰路に着きました。二日目の走行距離、410キロ。合計1070キロの行程でした。
すごい。
楽しかった。妻にもこの景色を見せてやりたい。秋にでも、車で、妻と二人で来ようと思います。走っているバイクを見ると、羨ましくなるんだろうな。では、これにて失礼します。このメールが、今後のグッドスピードの活動のお役に立てればと思います。それでは、グッドスピード。といただきました。
ありがとうございます。
はい、ダイブフォーティーさん、ありがとうございます。
いやー、遠くから、お友達と二人で。
はい。
ありがたい。
ですね。
そして、関東に住んでる人が伊豆をがっつり走ってきても、結構疲れるのに、この、これだけ距離を走ってきて、さらに伊豆を走って沼津まで戻ってるのがすごい。
そうですね、確かに。
俺だったら伊豆の先っちょの方で、もう宿入りたいもん。はい、
うん。
いや、すごい体力です。で、まあ、お便り拾っていくと、まあ、芦ノ湖スカイラインがですね、裾野側から来ると、前半はあんまり見晴らしが良くないんですよ。ただ、その区間ね、逆行すると、すげえ富士山が真ん前にドカーンとでかく出てくるんで、そこはね、北上すると悪くないんですけど、でもっと南下してくると、今度、箱根のね、芦ノ湖の噴火口っていうか、まあその外輪山の稜線上を走るので、右手に富士山。まあ、富士の裾野と富士山。で、左手に芦ノ湖の湖畔。朝なんか走るとね、朝日で輝いてるのを見ながら走れるんですけど、ちょっとこの日の午前中はね、お天気いまいちだったみたいですが、景色はね、悪くはないんですよ。はい。ただその悪かった区間は逆走すると、逆行した方がいいんですが、でもまあ、ちゃんとご飯も見えてよかったですよ。ガスってる時だから何も見ないですからね。
うん。
あとね、まあ、俺も伊豆がいいなと思うのは、一年中走れること。山間部は冬雪降るとこもあるんだけど、まあ、海岸線はもう、12月でも2月でも3月でも走れるんで、我々は寒くなると、伊豆か千葉、房総の海岸なんですね。うん。まあ、いい場所だと確かに思います。あと、箱根伊豆はミーティング率高いよね。
あ、そうですね。
ああ。スカちゃんもビュエルで出ましたし。
はい。
うい。俺もフェザー250のミーティングとか見てるし。
お
ぉ。俺らもなんか集まってたな。まあ、いろんな車もね、バイクも含めてよくやってますよね。箱根伊豆は。はい、あと、撮影。カーグラフィック TV とかさ。
ああ、やってますね。
ああいうテレビの撮影とか、あとバイク雑誌の撮影もよく出会いますね。
うん。
撮影は平日が多いけどさ。
はい。
あとね、まあ、 そのピースサイン出し続けるのは確かに心が折れる。うん、うん、俺もよく折れてます。はい。で、折れるからもうこれをエムッケで楽しむしかないと。
はい。
で、まあ夕方ね、なんか夕焼けが見えてそうでよかったですね。
そうですね、はい。
あの、伊豆西海岸は夕日はすごく綺麗に見えますんで、海が全部オレンジ色に光って、すごくいい時に走れたなと思いますよ。
はい。あ、僕もあの、今回の、伊豆塚合宿の時も、伊豆伊豆を、ビビロードさんに行く途中走ったんですけど、うんうんうん、あの、おっしゃる通り、岩々を眺めながらこう、夕日を浴びてこう走る、あの景色は結構気持ちよかったです。
でね、春合宿の時にも思ったんだけど、結構みんなやっぱ富士山が、ポイント高いのね。
みたいですね。まあ、関東住んでる人は結構、意外と結構目にすることが多いので、
うん、
そこまでっていう感じも僕はしなくもないと思うんですけど。
おう、いや、俺もそう思ってたけど、ただ、
ですよね。
いろんな人からのコメントを聞くにあたり、
はい。
あ、やっぱりその、インパクト大きいんだなと。
みたいですね、はい。
うん、でもさ、あんだけほら独立法でさ、わかりやすくドデーンと綺麗な形で立ってるし、
はい。
まあ、まだこの時期も雪残ってるじゃん。
はい。
あ、見た目的にも綺麗だしさ。
そうそう。
まあ、多分俺なんて見慣れてない分、大山とか見た方が感動するし、
ああ、そうですね、はい。
スカちゃんは新潟だからそうでもないのかもしれないけど、やっぱ北アルプスとかさ、立山連峰とか見ればすげえと思うしさ。
はい。
あの、そういったインパクトで、やっぱり普段見てない方には、富士山って印象に残るんだなと思って。
うん。
うん。あれだって噴火して形が変わっちゃったら見れねえしな。
そうですね。
お
ー。あの、この大悟法師さんが言ったやっぱ4月とか、
うん。
やっぱり、まあ、ゴールデンウィークとか、まあ、空気がちょうど澄んでて、
うん、
こうはっきり見やすい時期でもあるっていうのもあります。
おう、あとまだまだ残ってんだけど、雪の量が多いからね。
そうですね。
見た目も綺麗だよね。
はい、頂上から、まあ、そうですね、あの、雪化粧した景色が見えるのもこれぐらいの時期だと思うんで。
うちの近所からも見えるんだけど、
はい。
おい、一番下の子にね、あれはでっかいアイスだって教えたら、ね、信じてるからね。
それいいんですか？
おう、車で走っても、パパ、アイス、でっかいアイス見えば。
いや、いつか聞いた時にお父さん、嘘つきなんて言われるんじゃない、
ま、忘れちゃうと思うけどさ。うん、
はい、
あれ食べれんだよ、つって。まずは。
はい。
はい、まあでもご遠方から、ありがとうございます。でも俺も、見られてなかったら、あとは実際に走ってみても綺麗なとこだし、
うん、
食べ物も美味しいですから、
はい、
奥さんも来たいなって思う気持ちもよくわかります、
うん。
家族も連れてってやりたいなっていうのは。
そうですね、はい。
ぜひ、奥さんと行っていただいて、また行ったぜとお便りいただければと思います。
はい。
まあ、とにかく、遠路からありがとうございます。なんか、そんだけ遠いところに住んでる方が動いてくださったきっかけにしてね、来てくださったというのは嬉しい。
はい。
やってよかったです。じゃあまた今年もよろしくお願いします。
お願いします。
おい。
フリースタイル。
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 フリースタイル、
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 フリースタイル、モトバイクネットラジオ。この番組はバイクの新時代を担うすべての人たち、バイクをもっと気軽に、もっと身近に感じてもらい、人との出会いや触れ合いをテーマに、 さまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です。
では続いてのお便りを読みたいと思います。
はい、
埼玉のごまふさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ルイさん、スカイジンさん、はじめまして。埼玉のごまふと言います。
はい、
ツイッターをやっていないのですみませんがメールさせていただきます。今日埼玉県から日帰りですが伊豆スカイラインに行ってきました。番組の趣旨に大賛成で早く行きたかったのですが仕事が忙しくようやく行きました。まず伊豆縦貫道で神津まで南下し、昼食後伊豆スカイラインに行きました。ちょっと寄りたいところがあったので下川インターから入り熱海峠まで走りました。今日は薄曇りでしたが気温が高くなったせいかライダーもたくさん走りに来ていました。大半がマナーのいいライダーさんだったと思います。ただ中には危険な抜き方をしていく人もいましたね。ピースサインは頑張りましたがほとんど返事はなかったですね。でも会釈する感じでペコッとメットをやると返してくれる人が多かったですよ、
うん、
まずはそんな感じでいいのかなって思いました。
みんなシャイボーイとシャイオヤジだらけなんですね。
はい、イズスカ問題に関するお二人の考えに大いに賛同しています。私も引き続きその趣旨の行動ができればと思っています。私が単車に乗り始めたのは大学生の時でもう33年になります。
大先輩。
大学ではモーターサイクル愛好会に入っていました。そこではライディングは作品だ、恥ずかしくない走りをしろと教えられました。
ナップスみたいな。
単車との付き合いは初めがこういう精神論からだったので良かったとつくづく感じています。だから今でも乗り続けているのだと思います。あ、すみません、長文になってしまいました。よければまたメールさせていただきます。チームグッドスピードのナンバーいただければありがたいです。できればお二人の話をずっと聞いていたいです。頑張ってくださいといただきました。
ありがとうございます。
はい、埼玉のごまふさん、ありがとうございます。
ごまふさんは何番なんですか？
ちょっとすみません、番号が前後してしまってるんですけども、
うん、
先ほど読み上げた、ダイグ40さんが、ナンバー95番。で、京都からのお連れの方が、赤い追跡者さんという名前で、ナンバー96番を、差し上げております。
ありがとうございます。
はい。で、埼玉のごまふさんは、ナンバー94を差し上げています。
はい。
はい、伊豆スカレポートありがとうございました。
ありがとうございました。学校のバイクサークルとか超楽しそうじゃない？学生時代にバイク好きのやからと一緒にやるクラブ、はい、大学だから女の子もいるし、もうめっちゃ羨ましいっていうか、
はい、
俺の学校にもあったんだけど、
はい、
同好会が、でも同好会の女子率は低かったな。だけど俺別の部活入ってたからさ、
はい、
そこには参加してなかったんだけど、でもそのバイクサークルの部長がなんか高校の時の先輩で、高校の時は知らなかったんだけどさ、学校入ったら、あ、同じ学校じゃないですか、って。
はい。
で、すごく仲良くなって、で、そのサークルの、さ、なんか、夏の合宿のツーリングとか行くから来いよとか言っていろいろ誘ってくれて、部外者なんだけど、イベントにはよく混ぜてもらうみたいなのやってたからさ。
はい。
楽しかったし、羨ましいなと思うんだけど、この、名言、ライディングは作品だ、恥ずかしくない走りをしろっていうセリフは、
はい、
これはかっこいいし、若い子の聞いたらなんかこうグッとくるね。 ちょっと中二心をくすぐるセリフ
ですよ。そうですね、はい。
ああ、ちょっと、新しいコーナーの中二ワードにもさ、ライディングが作品だ、恥ずかしくない走りをしろを英語にして書いてやったらかっこいいんじゃないの？
おぉ。
でもそしたらなんかナップスのなんかバッカなんかに書いてある、なんかライディングアート、ナップスっていうのを思い出しちゃって。
はい、
ただ、ライディングが作品で恥ずかしくない走りをしろっていうのを、あの頃の学生の頃の俺が聞いたら、ガンガンにぶっ飛ばして走れみたいな、それがかっこいいっていう風に感じちゃったかもしれないなぁと、ちんたら走んじゃなくて、みたいな。
はい。
でも今の年で、今の考え方で聞くと、子供の前でも恥ずかしくないみたいな、大人として恥ずかしくない、大人として恥ずかしくないような感覚で、歩道で走れよ、みたいな風にも取れるから、これ聞き手によっても、中身の変わる言葉だと思うんだけどね。時代とともに、年齢とともに。でもすごく素敵なセリフだと思いますよ。うん、若い頃の俺と今の俺とでは受け方も違う。と思った。
はい。
あと学生時代のバイクサークルの先輩はすごかった。だいたいこういうセリフ言われるのは先輩から言われるわけじゃん。
そうですね。はい。
で、やっぱ先輩は結構みんな大型持ってて、
はい。
そのね、二十数年前の大型免許の、
はい、
この価値というか存在感って本当、全然違うんだよ、もう。
なるほど。
もう、黄門様の印籠じゃないけど、何に例えたらいいのかな、
うん、
ピンとこないけど、手に入れるのも難しかったし、
はい。
あとね、その難しさに恥じないぐらい持ってる人は本当に上手かった。無謀な上手さじゃなくて、地味に上手かったね。はい、あと、マナーもひどい人いなかったよ。少なくとも俺の周りにいた、OB や先輩の大型持ってる人は、まあ、片や一人や、何、ジムカーなんていうのがすっごい、それで練習してたみたいで、めちゃくちゃ、小回りにしてもさ、何でもしてもなんかもう、その、直地旋回できるみたいな、フルロックでぐるぐる回せ、してもらえるぐらいの自由自在感があったり、だから、あの頃は、大型免許持ってる人って少なかったし、ハードル高かったけど、そのハードルに恥じない人たちばっかりだった。全員じゃないだろうけど、俺の周りはそうだったよ。だから、本当に持ってるだけで、データスだし、前にも話したけど、大型バイクにツーリングで出会ったら、話題になる時代だったから。
はい。
今は、大型免許持っててもさ、全然この、乗りこなさい人も持ってるし、まあ一定の基準を満たせば簡単に取れるけど、学生のサークルの中での、先輩っていう人たちの、存在感っていうのは、その、ただ年上だけじゃなくて、実際に中身もあって、すごかったなーっていうのを久々に思い出しました。まあでもちょっとこの素敵なセリフをいただいたんで、ちょっとこれは新しい新コーナーの、中二ワードに僕は使いたいと思いますよ。英語詳しい人、これをかっこよく英訳してみてください。それを投稿していただければと思いますね。はい。いや、でも、ごまさんは僕よりもちょっと年上ですから、また、年上の方にも、バイクっていう共通の趣味を持って聞いてもらえてると思うと、
うん、
頭も下がるし、恐縮もしちゃうんですが、嬉しくあります。
はい。
通じ合えるとこがあるんだなって。だって同じ会社だったらとんでもないなんか大先輩みたいな、上司で頭上がんないっていう。のとは別に、
はい、
肩書きとは別に、バイク好きってことでこうやってね、通じ合える部分がありますから。
はい。
はい。うちの番組も、恥ずかしくない作品にしていきたいと思います。
はい。
ちょっと恥ずかしいですけど。 はい。お便りありがとうございます。また他のお便りもぜひ、送っていただけると嬉しいです。
はい。
ありがとうございます。
はい。駒子さん、ありがとうございました。
はい。
では、続いてのお便りを読みたいと思います。
はい。
ポッポセーブさんからいただきました。
ありがとうございます。
はじめまして、機械人さん、ルイさん、グッドスピード、楽しく聞かせていただいております。ポッポセーブと申します。
はい。
いくつかのバイク系ポッドキャストを楽しんでおります。今までサイレントリスナー、かっこ、あるバイク系ポッドキャストのパーソナリティと直接の知り合いですが、聞いていることは伝えておりません。バイクのマナー、地位向上に協力できればと思い、ご連絡させていただきました。ホームページを見たところ、目標値100人は超えるのは見えて、袖切り、番組存続は間違いなさそうですが、賛同人数を増やし、袖なしどころか、袖部分をユニクロのブラトップみたいにすべく、4月25日に友人とイズスカイラインを走ってきました。西伊豆スカイラインを往復走ってから移動し、家川から熱海まで改装してきました。初めての伊豆スカイラインです。とても気持ちの良くなる位置でした。私のバイクは CBR1000RR の、WR でいいんじゃっけ ?RR です。
CBR?CBR であの250は RR みたいだから、RR でいいんじゃないですかね。
あ、じゃあ CBR1000RR の06年式です。
はい。
スポーツバイクだからこそ、マナーよく乗ることを心がけております。うん、車種によらず、マナーは自分次第ですからね。今回の走行時は、インカムを利用していました。コーナー進入では、アクセルオフのみの原則で、リーンしていくぐらいで、コーナーを回り込んでいき、会話しながらの走行が、この道に合っていると感じました。
うん、
景色などもとてもいい道で、これからも訪れたい道ですね。伊豆スカイラインでは、ハンドサインによる挨拶は時間的に遅かったです。15時過ぎだったので、ありませんでしたが、沼津から西伊豆スカイラインまでの間では、すれ違うバイクの半分ほど、5人くらいは挨拶できました。平日のせいか、伊豆のワインディングは、車、バイクもあまりおらず、空いていましたね。最近の流れなのか、グッドスピードの影響なのか、皆さん、ツーリングライダー風の人は、自然と挨拶できる感じでした。添付の写真は、亀井生撮った友人のバイク、かっこ、陳車とのツーショットです。同行時には、ランデブー走行して楽しんでおります。11年目を迎えた、愛してやまない自分のマシンですが、このバイクと並べると、さすがに霞んでしまいますね。
あれですね。
バイクの良し悪しではなく、格の違いを感じます。話は変わり、青春時代に、バリマシ、モトチャンプ、オートバイシ、オレサ A 級などに夢中になりました。ルイさんは同世代ですかね？追伸、返信、ナンバリング、ありがとうございます。友人 NR にも賛同していただきましたので、再度長文で提示します。友人のハンドルネームは、向井流星です。長文になりましたが、これからも番組を楽しみにしております。グッドスピード！
ありがとうございます。はい。ありがとうございます。
はい。ポッポセーブさん、ありがとうございます。
はい。いつかちゃんの方が、ま、ブラトップじゃなくてよかったですね。
はい。
はい。じゃあ今年は、チューブトップが似合う女性ライダー、女性リスナーを何とか見つけて、次にイベントやるときは、グッドスピードチューブトップを着てもらえるような方を、ぜひ塚ちゃんに見つけてきていただきたいと。あとね、まあいいですか、アクセルオフのみで入れるぐらいって確かに、あそこを飛ばさないで、でもまあほどほどに楽しむって意味ではその感じかなと私も思いました。ケンヤさんと走った時に、速度を乗せてないから、 コーナー入るネタって、まあ、ブレーキをかけるほどでもない感じだったのよ。だブレーキかけないで入るにあたって、まあ、楽しむのが、じゃかけないまま入れる速度で走って、かけないで、この、綺麗に横地に、荷重を移していこうと。そういう楽しみ方もあるなと思いました。案外、それはそれでかけ、ブレーキかけて、安定感をそれで出せないから、ほどほどの速度であっても、面白かった。ゲーム感覚で。
はい。
うん。まあ、それぐらいが、いいですよね。なんかあっても、ないことにならないし、結構技術もいると思いますよ。
うん。
その、かけないまま、入っていくってことに。だから、それ飛ばしすぎてかけないんじゃなくてね。かけなくても入れるぐらいの速度で走るっていう意味で。
はい。
はい。で、これもね、動画撮ってくれたんで、まあ、なんかで使いたいと思いますけども、あとね、ほんと以前に比べて、アホみたいにかっ飛ばしてる人減ったと私も思いました。この1年で6回ぐらい走りに行って、ただそれはね、影響があったとしたら、まあ、我々の放送じゃなくて、まあ、ボランティアでやってる方とかメディアの啓蒙によるもので減ったんだと思います。これね、二つあると思うんだけど、
はい、
そういった、ボランティアの方、メディアからの気をつけようよっていう提案に対して、そうだよなって、素直に思って抑えてくれる方のおかげで今、おとなしいんだと思うんですけども、ただ、そういう方は、多分もともとそんなに暴走もしてなかったと思うんですね。で、実際にやってるガチ勢は、そんなことを言ってもらっても、声をかけてもらっても聞かないと思うんですよ。聞かないから自分ルールでやっちゃってるというところで、ポッポセーブさんが感じていただいた平和だったりですかっていうのは、我々のというよりは、まあ、先人先輩たちの活動によるものだと思います。で、一方で、そういった、成功法で、ちょっと、ほどほどにしていこうよっていうことに対して、まあ、素直に聞いてくれない人たちにとっては、うちの提案、危機感を持って、ほどほどにしようよと思っている人たちが大勢行くことによって、そういった考えを持ってて、ひどいのはほどほどにしようよと思っているライダーもたくさんいるんだよっていうことが、広まることによって、やめてくれるんじゃないかな、考えを改めてくれるんじゃないかなっていうのが、別のやり方で、そこにも効果が期待できるんじゃないかと思ってやっております。だからこれからですね、本当に。あと多分同世代だと思います。この、なんだ、キーワードからして。はい。
はい、この青春時代の雑誌を。詩も読まれてたと。
そうですね。
はい。
ですよ、まあ、お友達のバイクもね。
そうですね。
お父さんのバイクもね。
はい。
素敵だと思いますよ。まあ、新旧、ホンダスポーツバイクの。言うですから。
うん、
はい、
まあ。この写真はブログの方で貼っておきたいと思います。
はい。
はい。
僕も、その、蛍光レッドの同じ色をしたバイクには乗ってました。
あ、カラーリングが全く同じバイクがあったと。
いや、色だけね。
はい。
うん、
それ普通に純正で出てる。
まあ、NSR の250に、そういう限定モデルがあった。
はい、おー。トータル NSR 250乗ってたんですね。
うん。ただ、その NR の塗料を使ってるがために、
はい、
ノーマルのカラーの部品の3倍ぐらい高かったっていう。本当に、やめてくれよ、と。
はぁ。
8000円のフェンダーが3万ぐらいしたとか、ね、なんかもうね、恐ろしかった。はい。まあまあ、それもそれでいい思い出なんですが。
はい。
はい。まあ、お互いに気をつけていきましょう。
はい。
ちょっとその辺の話に関してはちょっとエンディングで はい、お伝えしたいこともあるので。
はい。
はい。あ、ポッポセーブさんは、お友達は何番だ？
ポッポセーブさんが、ナンバー105。
はい。
で、はい。赤い流星さんが、ナンバー106となっております。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
ぜひ、次お便りいただけることがありましたら、ナンバー〇〇のというふうに付け加えていただけると、我々とても喜びますので。
あ、そうですね。はい。
はい。よろしくお願いします。
よし。
桃色沖縄です。愛車、ヤマハのビラーゴの250乗ってます。古いだけです。今日まだ時間早かったから空いてました。またずっと長く続けてください。グッドスピード。
今回はここまで。
次回に続く。